はい。
はい。あ、僕っすよね。
そうね。
あの、原因不明の、
うん。
風邪熱
まあ、多いよな、最近。
を、こじらせませて、こじらせませて、こじらせまして。
検査行っても、陰性しか出えへんやつな。
そう、インフルも、コロナも陰性で。
多い、最近。うん、よくわからんのね。
ねえ、あれ、もう人生でね、おそらく、多分、もうめっちゃちっちゃい時もしかしたらあるんかもしらんけど、
うん、
おそらく初めて39度を超えまして。
へぇー、
まあ。超えたことなかったんですよ。
ないんや。
8度とかはあったんですけど。
ああ。しんどかった。
あんなしんどいですね。
しんどいね。
ちょっとね、39度からレベル違うなと思って。
40超えたらやばいらしいからね。
あります ?40 超えたこと。
まあ、ちょこちょ、いや、40はないかも。
はい、
やっぱ、9度オーバーはあるけど、
はい、
40はないかな。
いやー、9度オーバーあんなしんどいんや。もう、なんもやる気大きいんですね。
しんどい。無理、無理、無理。8度5超えたらしんどい。
はい。
てか、8度でしんどいからね。
普通に。なんかこう、ね、こう、起き上がる気力もないし、すべての気力はなくなるというか。
そうやな。
そうそうそう。んで、もう、そういう時にね、やっぱ助かるんがね、
うん、
美味しんぼなんですよ。
どういうこと？
そう。大好きな美味しんぼ。あれはね、もう、脳みそを働かさなくても、
もう、
一話完結ずっと見れる。
ああ、うん。
見た話を全部また見てやりました。
それは携帯の漫画で？
あ、いやいや、アニメですよ。
アニメで。
はい。
だ
いたいね、アベマ TV の、こうチャンネルがいろいろあるんですよ。
うん。
こうチャンネルピラピラめくっとったら、
うん、
懐かし80年代アニメチャンネルみたいなのがあって。
は
い
は
い
は
い、
それは月で契約してるってこと？
いや、それはね、無料でも見れます。
へー。
契約せんでも。
うん。
その80年代チャンネルをつけたら、だいたい北斗の拳か、
はい。
ドラゴンボールか、
はいはい。
美味しんぼ。
あ
この3つをやってるんですよ。
なるほどね。
はい。
クッキングパパは見ん。
クッキングパパは90年代チャンネルです。
あ、そう。そうか。
はい。
でも、その、アニメ見る元気はある？
見る元気はありますね。
ええー。
例えば、なんやろ、ちょっと頭使うようなやつあるじゃないですか。タイムリープしますとか。
はいはいはい、はい。
そういうのはしんどいかもしれないですね。
はい、ボケーっと見れるやつ、
ね。ボケーっと見れるやつです。
はい、
急に、山口行って、アサリやったっけ？シジミか。シジミ取ってきたり。
あれ30分で完結？
30 分で大体完結ですね。1話完結。たまに2話またぐときありますけど。
はいはい。
はい、
面白いな。美味しんぼこれ見たことないかもな。
思いますか？ぜひぜひ。
もう面白いっていう。
基本的には、悩み解決を料理でする。
あ
もしくは、お父ちゃんと料理でバトルして喧嘩する。
はいはいはいはい、はい。
まあそんな漫画、うん、おすすめの漫画アニメです。
続いてないよね、まだ。
続いてないはず
終わってる
終わ
ってたはず。なんか一時さ、なんか結構変な発言しとったよな、作者が。原発がどうのこうのみたいな。
あ、そうでしたっけ？
そうそうそう。結構。
割とこう、政治的な。
うん、発言をツイッターかなんかでしてて。
はい。
で、問題というか話題というかになってたで。多分原発絡みやったと思う。
はいはいはい。
うんで、確か漫画の中にも、なんかその福島の原発の話出てくんね。
ああ、あったっすね。
ほんで、山岡さんとかがバーッと話し出すね。
はいはいはいはい。
これは放射線のせいだ、どうのか。確かそんな話もあったはず。
ちょっと、センチティブ。
結構か過激過激。ほんで、あれちゃんもう打ち切りかなんかなったんちゃうかな。
ああ、そうでしたっけ、うん、なんかまあ今やってないはずで。
最後の方の終わり方そんなんやったと思うで。結構そんな感じやったはず。思想強め。
強めであったんですね。うんまあまあ初期の頃は全然そんなこともなく、
うんうんうんうん、
割と見やすく、はい、面白い漫画なんでぜひ
そうね、
はい、見てください。
はい、
はい、さあ始まりましたバーインシュレーター。この番組は、神戸のバーテンダー藤原啓太と
岩本翔太が、
持ち寄ったお酒についてゆるくご紹介するお酒トークバラエティポッドキャストです。
えい、
はい、山本さんも体調
そうやね。なんか
悪め
喉が痛い。
なんなんすかねこれ。
あらまあ一言で言えば風邪なんですよ。一言で言えばね。
これね調べてたんですけど風邪の正式名称
流行性感冒じゃない。
いや、僕調べた時風邪症候群だった
の。風邪症候群
流行性感冒。
俺はなんかそんなイメージがある。
上気道炎。かっこ上気道炎って書いてましたけどね。
あ、そう。
はい。なんなんやろ、風の性質でしょ。風症候群。他に、感冒や、急性上気道炎。
あ、感冒ね。はい、流行性の感冒。感冒
ですかね。はい。風症候群らしいです。正式名称。
まあ別になんか、そんな驚きもないな。ふーんって
感じ。ふーんって感じですか。
はい。
はい。まあ、こんな、風邪やなんや病気の話は、
うん。
置いといて、もうお酒いっちゃいます。そこ。
そうね。
そう
テンション低い。二人ともテンション低い。
テンション低めの。はい。
はい。
ビールです。
はい。
はい。
久々の、久々ではないか。
久々、まあまあ、一周相手のビールかな。
はい。
はい。僕の回では一周相手のビールか。はい。
ビール持ってきすぎなんよ。
あの、楽なんです。はい。
もう俺もウイスキー持ってきすぎやけど。
まあ、店にたらふくあるからね。はい。今回は、札幌ビールから出ております、日本ホップ。
ほう。
というものですね。奇跡のホップ、フラノマジカル。
もうなぁ、奇跡のホップって聞き飽きたわ。マジで。
ちょっと待ってないと。
はい。
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 先ほどもご紹介しました、日本ホップ、奇跡のホップ、フラノマジカルですね。
フラノ、北海道。
はい、ね。北海道フラノの、まあ、ホップでございます。
うん。
はい。100年以上にわたる、札幌ビールのホップ開発史の中で、
うん、
その苗が、苗ね、その苗が大切に守られてきたフラノマジカルは、
うん、
世界レベル、世界最高レベルのフルーティーな香り成分を持つ国産ホップとして、奇跡的な品種でございますと、はい。魔法のように華やかさあふれる香りをお楽しみください。とのことでございます。
楽しみやな。
はい。はい、そしてなんと、
はい、
今回私、飲めません。
薬飲んでるからね。
お薬をちょっと、まだ飲んでおりますので、実は飲めませんので。
わしの素晴らしいテイスティングコメントね。そう。見とけ。
山本さんの研ぎ澄まされたこのテイスティングコメントでね、ちょっとご紹介いただこうかな、ということでございます。
はい。じゃあいただきます。はい、
どうぞ。飲んでください。
もう鼻詰まってんねんけどな。美味しい。
どうですか、さっき出てきてたそのフルーティーなっていうのは感じます？
そうね、フルーティー、
よくある結構こうホップ主体のホップ推しのエールみたいな感じですか、ビールみたいな感じですか？
いや、そのでもホップの量が多いとかではないから、
はいはいはい、
うん、そんなだから苦味もそんなないし、
はい、
フルーティーさも、その、
全面に
来る感じではない。ではない。うん。あ、その、IPA みたいにホップをふんだんに使ってますっていう感じでは多分ないと思うね。
はい、はい、はい、はい、はい。まあ、あくまでこう、日本らしい。
日本らしいビールに、だ多分これ、エールじゃないでしょ？
だと思いますけどね。
ラガーじゃない、これ。
うん、ラガーだと思います。
フラノマジカル一部使用やから
ね。一部使用ですね。はい。ちなみに、製造販売終了しました。ご愛飲ありがとうございましたって書いてますね。
あららら。
はい。
終わってるやん。もう飲めへんやん、じゃあ。どこに向けたんこれ。
これ、東門。
コンビニ？
東門のコンビニです。
まあ、期間限定で出たんですかね。
ですかね。はい。
国産ホップ 100%。
はい。
美味しいですよね。まあ、そうね。なんか、ラガーでフルーティーな、というイメージですかね。
なるほど、なるほど。
大体フルーティーなんてエールに行くじゃないですか。
そうですね。はい。
そういう意味では結構面白いと思います。
うんうんうん、その名の通り、魔法のような、鮮烈なトロピカルを持つフラノマジカル、うん。フルーティーな香りをもたらす成分の一つが世界最高レベル。その一つっていうのは何かわかんないですけど。
うんうん、
で、含まれ、これまでの国産ホップでも飛び抜けて特徴的な香りを持つ希少ホップ品種です、
うんうんうん、
時代の移り変わりとともにホップの苦味だけでなく香りも重視されるようになったことから2014年に、その魅力的な香りとともに再発見されました、
うん、
その香りが見出されるまでの不遇の時代を経て、返り咲いた奇跡的なシンデレラストーリーと、華やかさ溢れる香りをお楽しみください。
うんうん、
ということでございますね。
美味しいと思います。
うんうんうん。
ラガーで華やかなんで。
はい。
あんまないですよね。
うん。
うんうん。だいまあサントリーで有名なやつだったら、カオルエールとか。
ああ、ありますね。
ああいう感じになっちゃうんで。
はい。
ああ、珍しいと思います。どっちかって、ああいうのが苦手。やっぱ、日本のビールが好きっていう人向け。
はい。
うん、で、フルーティーなタイプで飲めるんで。
うんうんうんうん。で、食中でも。
うん。いけるかな。
いけますか。
はい。
ちなみに、ですね。いろいろ出てます。過去に。第1弾が何になるのかな。第1弾は始まりのホップということで。国産ホップ 100% 使用。信州創生っていうものが使われてたみたいですね。
うんうん、
で、第2弾っていうのが偶然のホップ、ゴールデンスター。
はいはいはい、
第3弾は、希望のホップ、リトルスター。で、今回が第4弾、はい、奇跡のホップ。フラノマジカル。
なるほどね。
全部何かしらの国産ホップを。
はい、はい。
まあ、日本ホップっていう題名売ってるだけであ、だけあって。
なるほど、なるほど、うん。日本ホップシリーズだね。
っていうシリーズですね。
なるほど。
はい。
で、また新しいのも出るかもしれへんという。
そうですね。はい。うん、第5弾もあるかも。でございます
ね。
美味し
いですね。甘みもあるし、苦味ほんとにないですね。
はい、あ、本当ですか、うんうん、結構ビール苦手でも、割とこれやったら飲みやすいかも。
うんうん。
っていうような。
飲めちゃうかもね。
僕も治れば、てか薬を飲み切れば、飲めるので、
はいはいはい。もう治ってはいるけどね。
治ってはあるんですけどね。うん。
美味しいと思う。結構甘みのあるビールですね。
はいうんうん、
札幌って感じですね。
へぇ。朝霞の多年生する植物なんですね、ホップって。
なんかネットみたいなところにバーッと張ってるイメージが。
あ、はいはいはい、はい。
ありますね。
オス株、メス株がありまして。
うん。
うんビールの原料として使うのは、メス株の果実だけになりますと、
はいはい。
で、しかも香りはホップの精油から作られるということで。ビールもまだまだ勉強不足ですな。
そうね。全、
う、
然、
ん、
知らんな。
はい。ということでございまして。
はい。
はい。奇跡のホップ、フラノマジカルでございました。うん、はい。まあ、ぜひ、コンビニにまだあれば、
うん
うん皆さんも手に取って、見てはいかがでしょうか。
はい。
はい。ということで、
はい、
これ飲みながらトークに参りたいと思います。
はい。
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 この前の休みに、
ええ、
旅行に行ってきました。
お。
僕旅行って人生でほぼ行ってないんですよ。
はいはいはい。
なんかあんま好きじゃなくて、その旅行自体は別に嫌いじゃないんですけど、
はい。
旅費。
はいはいはい。
旅費と宿泊費が嫌いなんですよね。
ああ、なるほど、ね。
お金を、まあ、そんなに持っている人生じゃないので、
うんうん、
なんかそこにお金をかけれないんですよ、なんか。
はい。
ほんで、例えばやけど、旅費で往復、まあ、3万とか、
はい。
かかって、ね、はい、宿泊費で、まあ、2万とかかかるとするじゃないですか。1泊2日か2泊3日かかでね。だから5万円あったらさ、兵庫県で、その5万円で遊べるやんって思っちゃうの。例えば、兵庫県にいっぱい行ったことないとこもあるし、食べたことない有名な料理店もいっぱいあるし、
はい、
そっちの方がいいのよね。
はいはいはい、はい。
なんかイメージで。だからあんま行かなかったんですけど、
はい、
まあまあ、最近はでも結構安くで行けるのもいっぱいあって、一人やから行かんかったってのもあるんですけど、
はい
で、三重行ってきたんですよ。
はい。
一生に一度の伊勢参りっていう言葉があるぐらいで。
はい。
なんか、でね、関西とか近鉄の電車に、回りあんせっていう。
ああ、はいはい、回りあんせ。はい。
切符。
はい。
施設の入場券ついてる切符があるんですけど。
はい。
めちゃくちゃ安くて、なんか往復で1万1000円で行けるんですよ。
はい
で、島スペイン村も入れるし、
はい、
鳥羽水族館も入れるし、
島スペイン村。
今 VTuber で流行ってるっていう。で、それあるし、まあ、行こうかってなって、行ってきたんですけど、
はい、
島スペイン村は、ガラガラでした。
でしょうね。それが有名ですからね。
なんかでも、VTuber が何やったっけ、100点。
100万点バラ。
天バラ、サロメ、
はい、
と、あと、なんとかメンゴっていう、なんか有名な VTuber 二人はコラボしていて、
はい、
で、なんか人が増えたって聞いてたんですよ。
はい、
で、まあなんかいっぱいおったら嫌やな思ったんやけど、ガラガラでした。
増えたとて。
とて。で、いっぱいいたんですよ。いっぱいっていうか、まあその、明らかに VTuber の人、ぬいぐるみをカバンにつけてたりとか、バッチつけてたりとか、まあわかりやすい、VTuber がコラボしてるから来ましたっていう人が、
はい、
いっぱいいたんですけど、ガラガラでした。わかります？この表現の仕方。だからこの人らおらんかったら、ディストピア感があるぐらい、ガラガラ。稼働してる遊園地誰もいないんだよ。なんかそんな感じでしたね。だからもう待ち時間とか何もなかったし。
そうですよね。スペイン村、それこそ話題になったのってもうガラガラで、
うん、
それ初めの方ね、確か百万天バラ、サロメが言ったとかじゃなくて、
うん、
もっと別の人が、
うんうん、
なんか、私は好きやけどずっとガラガラやねんみたいなんで紹介して一回バズったんですよ、ね。
もう30年やってるみたいですけど
ね。そうですね。だから、僕が、まあ、まだちょっとできてすぐの頃、小学校、うん、低学年から高学年差し掛かるぐらいの時に、
うん、
旅行で行きまして、一、
うん、
回。その時はね、そんなガラガラって印象でもなかったんですよ。
まあ、できたてやから。
まあ、できて数年とかやから。うんうん、
小学生やったら、まあ、楽しめるかなっていう、まあ、乗り物、アトラクションとかやね。はい、もう中学生はダメちゃうあれ。
そんな激しめなものもないですからね。
ないし、まあまあ、その、チャチ感じはやっぱあるよね、はい。小学生やったら楽しめると思う。
うん、
行ってきました、島スペインも。ジェットコースターは2種類あって、どっちも楽しかったけどね。
はい。
うん、まあ、並ばず乗れるっていうのが一番のメリットかな。
足宙吊りのやつありますよね。
あれはあるある。
あるっすよね。
ある足宙吊りのと普通のコースターと。そうね。
その、小学校の時今でも覚えてるんですけど、
うん、
その島スペイン村のあの足宙吊りのやつ、
うん、
僕なんか、すごい、乗らんかったんですよ、結局。
うんうん、
ジェットコースターとか、怖かったイメージがあって、
うん、はいはい、
今は全然乗れるんですけど、
うん、
あの、で、もう一人家族、二家族で行ってたんですよね、友達の家族と、その旅行に行ってて、で、友達の家族も誰も乗らんと。
うん、
で、これ乗るみたいな話になった時にね。で、うちの家族、な、乗ろうかってなったけど、僕がすごいぐずったから、
うんうんうん、
で、兄貴もなんかちょっと嫌な感じやって、
はいはい、
なぜかうちのおかんだけ乗ったんですよ。おかんが連れて行かれるって思って、おかんがこう、足宙吊りになってスタートした状況、
はいはいはい、
情景っていうのを未だに覚えてます。
もうめっちゃ不安やった。何歳の時？
でもね、
低学年。
3、4ぐらいやったと思うんですけどね。うん。
おかんが連れて行かれる。可愛い時もあったんやな。
足吊りで、おかんだけスタートしていきました。
もろ、おかんおもろいな。乗りたかったんかな。
いや、どうなんすかね。
俺家族で遊園地行った記憶ないな。もう覚えてないわ。
子供の頃は、ちょこちょこ。
ないない、俺。王子動物園くらいかな。
ああ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。覚えます。あ、スマ水族館とか。
あ、スマ水ね。
テーマパークはないかも。そんな感じでしたね。まあ、パレードも毎日やってるそうです。
はい。
いや、人いない状態でもやってるって聞いたから、すごいよね。
あ、でもパレードはね、結構趣あったイメージですけどね。なんかスペイン感があって。
はいはい。ああ、まあそうね。フラミンゴがあったりね。
はい、
だけど。まあ、こんなん言ったら申し訳ないけど、まあ、これは流行らんわって感じ。これは無理よって感じで。これなんかもう、なんでやってんのか分からへんの。維持でやってんのかな。
まあ、あれは近鉄系ですよね。
うん、近鉄が維持でやってるとしか思えない。これは無理よ。今後復活する未来も見えないもん。なんぼ VTuber でやって人が増えても、もう時間の問題ですわ。ずっとは続かんから。
ほんで、スペイン村に行きまして。
ああ、そうそうそう。スペイン村行って、ほんで、目を遠いわ。
ああ、はいはい。
っていうのを見て、ほんで、まあ、知り合いのご飯屋さんが伊勢にあるから。
あ、そうなんですね。
そうそう。あのジビエの料理とウイスキー出してるとこがあって、そこをお邪魔して、
はい。ジビエも食いつつ。
そう。クマ食いました。人生で初めて。クマ。月のワグマ。
へぇ、
なんか本当はアナグマが美味しいらしいんですけど。
はいはいはい。
月のワグマを食べました。
どの部位ですか？
わからん。 あ、手が高いらしい、本当は。
へぇ。
でも手ではなかったっぽい。でも、ええ値段しましたよ。何枚だから、多分、これぐらいの塊肉の。
はい、はい。
多分どれぐらいやろ ?150g とか200とか。
まあ、150ぐらいですかね。
で、4000円とかでした。
へ
ぇ。いい値段しましたね。
熊ステーキ。
熊ステーキでした。
はぁ、はい。
食ったんですけど。
臭みとかもなく?
なかった。
あ、そうなんですね。
で、なんやろな、こんなん言ったら怒られるんですけど、ジビエ感がなかったんですよ。
あー、なるほど。もうむしろ臭みがなさすぎて。
そう。でも、あっても嫌やん。食べられへんやんか。
うんうんうん。
難しいよね、ジビエって。だって全くなかったらさ、
はい、食べてる感じがせえへんし。
せえへんし、いや、これやったら、結構やっぱジビエって高いのが多いじゃないですか。うんうんうん、貴重やから。だから、まあ今って三大豚、牛、鶏ってあるやん。
はい。
もうこの三つがもう値段的にも美味しさ的にももう神がかってるわけですよ。
はい。
鶏、豚、牛が。
はい。
で、ジビエ感のないやつって、ただの肉とは言わへんけど、やっぱその豚、牛、鶏に勝てないんですよ。
うんうん。
コスパ的にも、
はい。
味的にも。
はい。
むずいよね。でもジビエ、ちょっとジビエ感欲しい。
はいはいはいはい。
し、ありすぎたら食えんし。っていうところで。
確かに難しいところではあります
ね。そうなんよ。ジビエって難しいなと思ったっすよ。なんか食って。美味しいんすよ、めっちゃ。
うん。
めっちゃ美味しいんすけど、なんやろな。まあ、なんか、熊を食ったんだという、経験
はい。
は、すごく良かったんですけど。
経験を4000円で買ったと。
そうね。だから、結局、この熊の肉めっちゃうまいな。うん、じゃあ、もう一回食いたいかって言われたら別にないのよ。
牛でええわって
なる。なる、なる。
あ
だファーストやから、4000円でやったけど、まあ、一回食べてみようかってなって食べて。
はい。
で、やっぱその感想としては美味しいよ。めっちゃ美味しかったんけど、もう一回食うかって言われたらないよね。
はい、はい、はい、はい。
難しいよね。
難しいね。
ジビエって難しいなと思って。
僕、鹿肉のソーセージを東京行った時に食べたんですけど、
うんうんうん、
めっちゃうまかったんですよね。
うんうん、
で別にまあまあ、その満足感もすごくあったんですけど、ソーセージ一本で、
うんうんうんうん。
確かに、鹿を食ってる感覚はない
んですよ。ああ、なんか美味しすぎたら、ちょっとな、ジビエ感がないのよね。
うめえってなったし、このなんか、ハーブと、このなんか、塩分、はいはいはい、よくわからんけど、この、調和がすごくいいと思いながら食べたけど、
は
い
は
い。
それはでも鹿じゃなくてもいいよね。
そう。これはでも、鹿なのかというのは。うまい。めっちゃうまいけど。
そうなんやな。難しいのよな。
で、比較として、例えば豚のソーセージが出てきて、うんうん、あ、同じ素材で同じ調理をしても、はいはい、こんだけ違うんやっていうのが分かればね。
うん。なるほどな。そこまで分かるって難しいよな。
まあでもカクテルだってあるんじゃないですか、例えば。
そうやな。
うん、
結局な。その、プロが、こだわってやってるところって、どんだけお客さんに伝わるんやろっていうのはあるもんな。うん、例えば食塩水 2% のものを2滴だけ入れてますとか、
はい、
そんなん、ね、こっちは全然ちゃうと思ってやってるけど。
まあ、もっと言ったらベースの食材となるもんやから、例えばギムレットをね。
うん、はいはいはい、ジンを変えるってこと?
そうそうそう、
うんうんうん。
ビヒーターで作りました。
うん。
ヘンドリックスで作りました。
はいはいはい。
もう果たしてこれを分かる人はおるのかと。
ああ、うん、そうね。確かに。まあ、よく飲んでたらわかる、
うん。
結局だから経験値があればわかる。
わかるんじゃないかなっていうのはありますけどね。
ジビエを食ってる経験値がない状態で、
はい、
そういうのを高級なジビエを食うと、わからないよね。
こう、ハマっていって、ずっと食べると、うん、おってなる。
多分そうやと思うね。
かもしれないですね。
多分、そう。ジビエを食うときは、多分安いやつから食った方がいいかもしれない。うん、だから、うわ、ウイスキーも難しいけどな。いきなりいいやつ行った方がいいっていう人もいるやん。
はい。
ウイスキー飲むんやったらストレートでね。その、いきなり高いものを飲んだ方がいいっていう人もいるのよ。
はいはい、はい。
で、美味しいってなったらハマるから。でも分からないよね。
そうですね。でもどう思います?ウイスキーって。一番初めにどう飲めばいいっていうの。僕は基本的にはもう、スタンダードの、
まあ、
特徴あるものを3種類の飲み比べ。特徴、まあ、あるなしありますけど。
まあ、だからよくやるのは、マッカラン、モーレンジ、アードベック。
みたいな、そうそうそうそうそう。
うんうんうんうん。
が一番いいんじゃないかな。
ストレートってこと?
ストレート。
うん。なるほどな。まあ、そうやね。俺もそれはおすすめかな。うん、やっぱ人によっては、まあ、マッカランってシェリーダル 100% で、
うん、
で、モーレンジってバーボンダル 100%。 の違いも、やっぱ最初ってわからないもんね。
取りにくいと思いますね。
わからないね。まあ、アートベックは明らかに違うから、わかるんやけど、はい。ま
あ、並べてみたときに、あ、確かに違うねとは言われるけど。
うんうんうん。じゃあ、わからんよね。難しいよな。ハイボール。から飲んでもいいしね、
別に。別にハイボールでもいいし。ね。かっこつけから入ってもいいと思いますね。
だ大事なのは、多分その分かろうとする前のめりな気持ち。
そう、意思ですよね。
意思がないと、やっぱり無理。だから今回のジビエもそうやし、
はい、
分かりたい、もっと食べるっていう前のめりな気持ちがないと、やっぱダメよね。
だから僕の趣味の入り方も全部そうなんですけど、
うんうん、
これにハマってみようって思うんですよね。
ああ、なるほど。
何の経験値もないけど、うんうん、ウイスキーだってそうやったんですけど、
うん、
まあ、初めは、バーでウイスキーロックを飲んでるっていうかっこいいじゃないですか。
はいはいはい。
まあそっから始まり、うん、まあせっかく飲むんやったらちょっとハマってみようかな。美味しさも何も分かってないけど。
はいはいはいはい。
いやもっとカッコつくんじゃないかみたいなね。そんなんでもいいと思いますし。
そうね。
そっから傾向つかんだ。ジビエだっていや俺結構ジビエ詳しいね。
そうね。やっぱ気持ちが大切よね。
そうそうそう。
なんか食って。いや、もう分からんわ。ほら、もう別に牛でいいやん。ってなったら、もうそこでストップやからね。結局。
もっとジビエ、面白いな。
って、やっぱ思わないとだめね。カンガルー食ってみようかな。とか、うん、なんかね、他の食ってみよう、みたいな。
食った時に肉の種類ぐらい、まあ分かった方がカッコつくやろ。と思いながら。
そうね。
いろいろ食ってみて、ハマってる人もおるかもしれない。
そうそうね、
うん。
そういう気持ちが大切やな。分からんとか、こっちでいいやん。みたいな気持ちになると、はいもうそこでストップやもんね。
そうですね。はい。
反省しました。今。
まあ、とはいえ、ねえ、職種が無関と。
まあまあ、それはね、しょうがないけど。
うん。
いや、ウイスキーでもおるんですよ。ハイボールくださいって言われて、どんなんしましょうって言ったら、あ、俺も何でもいいみたいな。俺も味わからんからみたいな。
いらっしゃいますね。
諦めてはる人。はい、もうわからん。何飲んでも一緒やし、みたいな。もう格でええねん、みたいな。人に、やっぱこう、違いを分かっていただきたいですよね。美味しいって思ってもらいたいなって。
ね、
はい、まさにこっちの仕事かなと思うんですけど、うん、そんな感じでしたね。
はい。
うん。まあいいお店です。あのノウサギ屋さんっていう。
ノウサギ屋さん。
ノウサギ屋っていうお店で、あのジビエを専門でやっていて、あのウイスキーもたくさん置いてます。
はいはいはい、あ面白いですね。ジビエとウイスキーという組み合わせ。
そうそう。
このジビエにはシェリーがいますとか。
あんまそんな感じではなかったんですけどね。まあでもワインも置かれてたし。
はい。
うん、ウイスキー、ビールもあったからね。それが1日目でしたね。はい、で2日目は、まあ伊勢神宮。
はい。
ゲグっていう、あの、ああ外宮、外の宮って感じ、ゲグかなやったかな。で、回って、で、内宮回って、はい、あとなんか、なんとか横丁っていう、なんやったかな。なんかその観光スポットみたいな食べ歩きができるようなとこがあんねんけど、
はい、
そこ行って、そこしょぼかったな。あ、おかげ横丁やったかな。ちょっとしょぼかったね。なんか、まあ、どこもなんか、まあ、伊勢エビか、まあ、アワビ、
はい、
あとは松坂牛のもう一点張りという
か、はい、まあまあまあ、伊勢島言うたらっていうようなね。
そうそうそう。あんまりやったね。
はい、
おかげ、なんかそんな、まあまあまあ、楽しいけどね。街並みは結構いいですよ。やっぱ建物が古い感じがして、はい、街並みは良かったです。でもなんか大手企業が入ってる感じがして、なんか嫌だったですね。なんか隅っこ暮らしとか。
ああ、なるほどね。
スヌーピーとか。
はいはいはいはい。
なんか地元感があんまなくて、まあ赤服はもちろんあるんですけど。
はい。
なんかその、そんな感じがして。でも、何がいいって、外国人観光客がほぼいない。
あ、そうなんですね。
伊勢はほぼいなかったですね。
不思議ですね。結構いそうなもんやけど。
やっぱ、偏僻なんちゃう。
ああ、立地が。
やっぱ、日本で有名なの、伊勢神宮って。多分、海外の人はやっぱ、京都とか行くんちゃう。
ですね。なんか、よっきくんは、東京、静岡で富士山行って、うん、
はいはいはい。
そっから、あっこ行くって聞きますね。あの、白川郷。
へ
ぇー。の人気で、人気らしくて。
ニセコもやばいらしいね、今。
ああ、そうですね。うん、はい。まあ、京都行って。
そうね。で、そういう意味ではめっちゃ良かったです。
うんうん、
もう誰もいないぞ、うん。もう、本当にちょうどいいぐらいの人の多さ。
はい、はい、はい。
多すぎず、少なすぎず。
まだこう、神社を回るっていう文化があまりないのかな。
ないんちゃいます、うんうんうん、伊勢神宮良かったですね。あと、なんかもうやっぱね、めちゃくちゃ規模がでかいのよ。もう内宮も下宮も。
はい、はい、はい、はい。
すごくて、ほーってなりますね。 なんかもう一回行きたい。まあ、土砂降りやったんですよね。
ああ、そうやったんですか。
行った時。もう靴もぐちゃぐちゃやしってし、びっしょびしょになったんですけど、なんかもう一回晴れた時に行きたいなって思うぐらい、なんかでも良かったです。
やっぱ伊勢神宮は。
うん、良かった、良かった。これが、まあ僕は全く知らなかったんですけど、あの、世界、てか日本各地に神がおるじゃないですか。
はい。
なんとか神がおるんですけど、ここは、言うたら、神の中の神やって言われて
そう
だ
ね。
頂点。アマテラス、大御事みたいな。
大御神。
大御神がおる、やって言われて、あ、そうなんや、みたいな。
まあ、そうやね。よく言われるのは、やっぱ出雲、伊勢。
出雲大社ね。
ね。うん。って言いますからね。
出雲大社も行ってみたいですね。
天満宮トップの太宰府。
え、それ。そうなんの。
はい。
このどこにある？
福岡じゃありましたっけ？
福岡。
はい。まあ、この三つはね、確かにあの、巡る上、神社を巡る上では三つは行きたいかなって思いますけど。
もう良かったですね。伊勢神宮。
はい。
まあ、下宮はちょっとでいいと思います。ペット行って、で、まあ、内宮行って、で、いいかなと
思。うん、うん、うん。
ただなんか、一つの宮に、
はい。
なんかこう、いろんな神様がいっぱい祀ってあるんですよね。
はい。
あ、でも、パッと見一緒なんですよ。見た目。
ほう。
その、賽銭箱と、その、この、や、社みたいに。
はい。
だから別に、あんまよくわからないですね。ここは、なんとか神がいて、ここはなんとか神がいてってあるんですけど、見た目が一緒なんよ。全部。飽きますね、そういう意味では。ふーんって感じです。なんか2個目ぐらいから。
まあまあ、ねえ、あんまりこう詳しくなかったら。
そう、余計ね。
この空間の情景がすごいとか、そっちの方がやっぱ、感動ってね、映りやすいから、
ね。一般の人は特にね。
まあそれでもいいと思います
し。よかったよかった、でも。
うん。
伊勢神宮行って、で最後、鳥羽水族館行って。
はい。
鳥羽水族館良かったんですよ。
ああ、ほんまっすか？
めっちゃ良かったです。いい水族館だなと思いました。もう、水槽がやっぱ綺麗で。
はいはいはい、はい。
あの、メンテナンスがしっかりされていて、でなんか、なんやろ、動物たちっていうのかな、はい、魚たち。
はい。
の、なんかこの、なんやろ、ファンサが。
ファンサ魚のファンサ。
魚たちの、とかあの、まあ、アザラシとかそういう、
はい、
ラッコとかいるじゃないですか。のファンサが、なんか、こう、すごいんですよね。歓迎されてる感じがして、よかったです。まあ、なんか、水槽汚い水族館ってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
汚ね、みたいな。
やる気のないような。
そうそう。でも綺麗かったです。水族館全体が古いんですけどね。もう外から見たらボロボロなんですけど、
はい、
中はすごい綺麗くて、
はいはいはいはい、
コースも回りやすくて、で、世界最多飼育みたいな、
はい、
あ、日本か、
はあはあ。
一番飼育の数が多い
で、
で見応えもあって、よかったですね、鳥羽水族館。別にそんな水族館好きでもないんですけど、いい水族館だなと思いました。
うんうんうんうん、
まあ、この辺だと今、スマ水族館が、
ちょっと新しく
ね。リニューアルしてるから、
はい、
まあ楽しみなんですけどね、それもそれで。水族館好き？
まあ、嫌いじゃないけど、
別に、
わざわざ行こうとは思わんすね。
結局デートとかで行くときってさ、相手が喜んでるのを見に行ってるよね。
そうだね。だからわざわざ僕行ったのは、わざわざ行こうと思ったのは変な生き物店。
ああ、うん。
っていうのを、はいはいはい、まあ、東京でやってたときに、行きました。
なるほどね。
チンアナゴおったり。
チンアナゴ。あ、あったよ。なんか、鳥羽水族館も変な生き物
ゾーン。
ゾーンあった。
へぇー。あ、面白いですよね。
面白い。深海魚ゾーンもあって。
あ、はい、はい。
面白かったね。見たことない形とか、のやつがいっぱいいたよ。
なんでこいつらこんなか進化をしたいんやろ
う
みたいなね。
そうそうそう。面白かったですね。ちょ、時間ないな。
ああ、ほんまやね。
ちょ、そんな感じの、
はい。
三重県旅行でした。
はい。
楽しかったです。
うんうん、
伊勢神宮はでも行ったらいいと思うんですよね。島スペイン村は、まあ、一回ぐらいやったらいいって思う。スルーしてもいいと思う。鳥羽水族館は行ってもいいと思いますから。
鳥羽水族館と伊勢神宮は。
神宮。まあ、AOT はもうね、良かったですけどね、
うんうんうん。
その辺は全部近いんで。
はい。そうだよね。
そう、スペイン村はちょっと島になっちゃうから、
はい、
ちょっと遠いんですけど。うん。
伊勢巡り。
でも良かったですね。うん、まあ、あとほんま、近鉄で行くなんて安い。
はい。
1万1000円で往復できて、で、全部タダなんですよ。
はいはいはい、はい。
鳥羽水族館も、島スペイン村も、で、その辺の行ったり来たりする交通費、電車も全部タダやから、はい、1万1000円ポッキリで行けます。ほぼほぼ。
おすすめの。
おすすめでしたね。
はい。
なんかおすすめのそういうなんか周りあんせみたいな、そのお得なチケットがあったら教えてほしい、
ね。ああ、確かにね。こういう旅行の仕方をしたらすごくお得に楽しめます
よ、ね。これめっちゃいいよみたいな。はい。ただ教えてほしいです。
で確かに確かに。
はい。
ぜひ旅行クロートの方は。
そうね。
はい。教えていただければ幸いでございます。はい。
は
い、
ではでは。
ということで。
こんなところで。
こんなところで。
さよなら。
さよなら。